説教光を求めて桃井一馬さんです。
こうしてここでお話をさせていただくことを本当に、私としても感謝するばかりです。コロナ禍において世界中が恐怖に覚え、そして不安を抱えている今日この頃、私たちはどのような時代を生きているのか、そして何を欲しているのか、必要なのかということをですね、もうひたすら考え続けています。この、説教題、光を求めてというのはですね、先月、増田先生にお伝えいたしました。これね、深い意味はあるわけじゃなくて、なんとなく私自身が最も光を必要としているから、まさに今、海外にも出ることができず、こんなことはですね、18歳の頃から初めてなんですね。1年に1回も海外に行けなかった、年が訪れた。で、海外に行くことによっていろんな情報を吸収して、それをみんなに伝える役割を私は持っていました。海外にも行けない、そしてどっかいつも不安を抱えている、そういうことがですね、みんなさんの生活の中でも各所で歪みを生んでいるのではないでしょうか。今日話すことは主にこの1週間私の中で起きたことです。この説教に合わせて何を話すべきなのか、どう光を伝えていこうか。しかしそれとは裏腹に私の生活は本当に、大変な困窮を極めた1週間といっても過言ではありませんでした。心は晴れることなく、そして眠れない夜も一晩二晩送ったのが、この、昨今の1週間だったと言えます。そんな時にですね、私は今、恵泉女学園大学というところに勤務しております。その、大学の卒業礼拝に安住力也先生がいらっしゃいました。皆さんも安住力也先生のことをご存知の人は多いと思います。2017年、こちらの教会でも先生にお話を伺いする機会がありました。そして先生はこの教会とも縁の深い恵泉女学園中学高校の校長先生を長らくやられていました。その先生が大学の卒業礼拝にいらっしゃり、それ木曜日でしたか、その時にですね、自分のこれまでを振り返る説教をしてくださいました。先生は若い時から自殺を思い込んだこともあったぐらい、生きている意味に、を見出すことができなかったとおっしゃいました。そして大学は8年間かけ、さまざまなことを学んでは挫折し、そして最終的に教育にこそ、また次の世代を育てることにこそ自分の命があると考えに至ったそうです。今年77歳になる安住先生、しかしですね、先生はこうやってこうおっしゃるんですね。まだまだ私は暗闇の中にいます。卒業礼拝ですから話す相手は22歳3歳の若者です。だから若者にとっては77にでもなれば多分人生は晴れるはずだと思うかもしれない。しかし先生は繰り返したのです。私の心にはまだ大きな闇が覆っています。これには本当に私自身びっくりしました。40数年間教鞭を取ってこられ、ある意味悟りを開いていてもおかしくないようなご年齢になられて、しかしまだまだ 迷いがあり、暗闇の中にいる。それは若い時と変わらないとおっしゃるんですね。しかし先生は続けられました。そんな中にあって、しかしただ一つだけ絶対的に確信が持てることは、この年になり感じることができましたって言うんですね。それは目に見えないもの、しかし確実にあり、人間の想像などはるかに超えた存在であるということ。その説教が先生の信仰告白であると私はその時に強く感じました。目に見えないもの、しかし人間をはるかに超えた存在がある、その一点だけを伝えるために先生は卒業礼拝にいらっしゃいました。あのね、本当にね、体を振り絞るようにして体の奥底から伝えるメッセージ、内なる光、神の存在、ああいうですね、説教を聞いてしまうとですね、私は果たして私は何が話せるんだろう、また悩みが始まってしまいましたよね。皆さんと前に立ち、こうやって説教をさせていただく、それがどれほど重いことなのか、ちょうど私はですね、その前日からまさに眠れない夜を送っていました。大きな悩みを抱えていました。さてどうするべきなのか、ひたすら祈り、どこに光があるのかを考えあがめていた時でもあったのです。さてその翌日、恵泉女学園大学では卒業式が行われました。3月13日か、おとといですね、一昨日です、金曜日、その日にですね、卒業式があったんですね。で、卒業式の時に学頭譲りという伝統が恵泉にはあるということを私は知っていました。私の娘もですね、今25歳になるんですけど、恵泉の中学高校を卒業しています。高校卒業しています。だから当然学頭譲りは彼女もやったはずです。しかし彼女が卒業するとき、まさにですね、私と彼女だけしか住んでいない家の中はある意味修羅の現場であり、彼女は私を卒業式にも誘ってくれなかった。そして私が行こうかいと言ってもいらないと一言言うだけ。だからですね、恵泉の私の娘の卒業式に私は参加することができていませんでした。で、大学で勤めるようになって以降も、私はちょうどこの時期海外に行き、特にこの数年間は毎年のようにスペインに行っていたため、なんと一度もですね、学徒譲りを見たことがなかったんですね。そして初めて見たのが一昨日、3月13日のことでした。それは本当に感動的な光景でした。卒業式が大方終わりを迎えたとき、学頭、これはですね、学校の灯籠、つまりランタンということです。で、大きな鉄のランタンが置かれたところに学長が火を灯す。そしてその火を卒業する学生が持っているろうそくにずっと回していく。ブラインドが下ろされ、真っ暗な闇の中に全員の手に持つろうそくに火が灯ったとき、確実な明かりとして学生はそこに学業を無事終えたこと、そして次なるステージに向かう希望を抱くわけです。そしてみんなですね、それを持って、ろうそくを持って式場を後にします。その時に口ずさむ歌が、創立者の河合道先生が作られた光よという 歌です。光よ闇を晒らせ、真昼のうちに住まわせたまえ。誠よ我が目を開け、清き道を示したまえ。命よ世を清めて、長者とぞなさせたまえ。ああ愛よ我が身を捨てて、友のために生かしたまえ。ランタンの火からそれぞれのろうそくに灯す学徒譲りの伝統は、まさに学校から希望と未来という光を手にした学生たちが巣立つ瞬間に行われるセレモニーだったわけです。河合道先生はその著書私のランタンに卒業式の時に行う学徒譲りを次のように記しています。私は私のランタンを掲げてきた。時が来るとそれは別の手へと引き継がれ、さらに先へと運ばれていくだろう。私たちの魂の太陽がこの世界の表から憂いと闇の跡を一かけらも残さず追い払うまで、このランタンが芯を切り整えられ燃え続けていくように、私はそれのみを願っている。恵泉女学園大学は1929年に創立され、第一回の卒業生が誕生した1934年から一回もかっことなくこの学徒譲りの伝統が続けられたといいます。1934年というと満州で関東軍が皇帝溥儀を誕生させた年でもあります。日本社会においてもひたひたと戦争の足音が近づいていた。そんな時、闇に包まれていた社会の中で、いかに小さなものであっても光が大切であるのかということをですね、この儀式そしてこの歌の中に川道先生は込めたのだと私はその時に感じました。社会が暗闇に照らされているからこそ、この小さな光は人々に託された希望の光であり、闇の中に輝きを放つのであります。1年前から世界を覆ったコロナ禍という闇、このような時代だからこそ一昨日の学徒譲りで灯された一灯の光は大きな意味を持って参加した人々の心の中に強く刻まれたことだと思います。こんなことをですね、考えながらずっとこの説教の原稿を考えていました。するとですね、昨夜私が帰宅してみると、玄関のところにですねレターパックが置いてあったんですね。そのレターパックに入っていたのはこの本だったんです。光の海という本、これは、ドイツの、司祭の方が、なさった講演集をまとめたもので、その元となったものはですね、国立音楽大学の作曲の専門家であり教授でもあった藤井隆先生を忍んで作った本だということが記されていました。2018年1月藤井先生は58歳の命を病のために手に召されてしまったと記されていました。先生がですね、その、前にずっと取り掛かっていたことは、この光の海という室内楽の作曲を完成させることだったといいます。僕はね、本当に音楽に疎いんですけど、でしかし先生も本当に暗い闇の中で光を追い求めて音を編んでいったんだということをですね、直感として感じることができました。藤井先生の最後はキリスト者の 看取りによってなされたと記されています。世界ではいろんなことが動いている。家庭レベルでいうと、私たちは家庭から一歩出るのさえ怖い不安を抱えています。ね、なんか例えば電車の中でマスクをしていない人が用務なら、なんかもう心の中でざわざわしますよね。レストランでまた大勢が集まるところで大声で話している人がいると、そこでも心がざわざわする。不安です。自分が次の瞬間どのようになるのかわからないことが不安を呼び起こし、それが社会全体を強い、なんて言うんだろうな、アンステーブルっていうかな、本当になんか落ち着かない状況に置いているのだと思います。人々の間の不安、世界の不安、そのような不安を食い物とした為政者たちが声高に自分たちの正義を説き、そして一方的に他を糾弾したり他を貶めたり、そうすることで自分の人気を勝ち取ろうとする、そういうようなポピュリズムの動きが世界各地で本当になんかタケノコが入るようになんか急に出てきたんだなって思うんですね。あ、時代ってこうやって動くんだ。僕はちょうど冷戦が終結したときに世界中で、取材をしていました。で、世界の歴史の尻尾に立ちたいと思った。あ、世界の歴史ってこうやって動くんだ。1989年ベルリンから始まったその東西冷戦の動きは1991年ぐらいにクライマックスを迎え、どんどん世界中で独立国が生まれていった。そういう現場の中で経験した世界の変わりゆく様子、それがね、なんか再び30年を経てそういう時代に入ったのかなとさえ思っています。動き続けるのは人間世界だけではありません。地球の環境も目に見えて悪くなってきた。2030年まで温室効果ガスの排出量を半減させ、産業革命以来の気温上昇 1.5 度に抑えられる可能性は 50% しかない。これね、この言葉の意味をきちんと理解すると足が震えます。それに失敗した場合、人類は不可逆的な環境の負の連鎖に襲われる可能性がある。これ全部IPCC という世界の環境の専門家が集まった会議で発表されたデータです。これどういうことかって言ったら、ティッピングポイントというところを超えてしまったなら、これね、僕ね、授業でもやってるんですけどね、先生、それ大変ですね、地球が終わってしまうんですかって言うんですね。地球は終わりません。人間がこの地球から住めなくなるだけです。ということをです、学生に答えてるんですね。まさにそういうような事態が現実のものとして捉えられる時代を私たちは今迎えているわけです。1.5 度を超えてさらに温暖化していくと、後戻りできない変化が始まる。例えば氷が溶けるのが止まらなくなる、メタンガスが噴き出す、アマゾンの熱帯雨林が枯れていくなど、一つのスイッチが入ると、それによって起こされた変化が次のスイッチを入れ、ドミノ倒しのような連鎖反応が起きていくと IPCC の報告には記されていました。このようなどうしようもない不安が人々を襲うとき、人々の中に祈りが紡がれていくのだと私は感じています。 さて、今日の、聖書の箇所、ヨハネによる福音書というとかですね、27回光という言葉が出てくる、最も、光に注目を、フォーカスを当てた聖書箇所だとも言えます。私はですね、こうやって喋り続けてきて時間を気にしてるんですけど、あとマックス10分ぐらいしか残っていないので、写真家ですから写真をお見せいたしたいと思います。ちょっとすいません。最初にですね、お見せする写真は、これね、アヤソフィアというトルコにある、4世紀に作られた、最初に作られた、時は4世紀の、礼拝堂です、チャペルです。東方正教会、つまりギリシャ正教の流れを組む、教会での一番の中央教会で、一番最大、世界最大の、東方正教会の教会でもありました。アヤソフィア、もともとはですね、ギリシャ語でハギアスソフィアという名前でした。ハギアス、これは聖なるソフィア、知恵ということです。聖なる知恵の教会、高さは50メートル。外から見るとですね、丸いドームと、そして、この、横にですね、塔が立っているんですね。4本の塔が立っている。で、もともとは塔は立っていませんでした。イスラム教が誕生以来、この土地をはイスラム教によって、征服され、そしてこの教会がモスクになったんです。その時に建てられた塔です。で、もともとですね、東方正教会で、この丸いドームの教会を作るというのが当時の流行だった。この丸いドームには意味があります。中に入っていくと、こういうようなドームになっています。ドームがあって、一時期イスラム教の、モスクであり、また今も実はモスクに戻ったんですね。これ一時期はずっと第一次世界大戦以降かな、ずっと博物館だったものが、再び、モスクに戻されました。で、イスラム教の祈りの言葉が四隅に書いてあり、そしてドームの一番高いところにあるのは見えますか。ここです。はい、これが拡大した写真です。聖母マリアとイエスの像。それがモザイクで描かれているわけです。で、まさにですね、聖母マリアが抱えるイエスこそがハギアスソフィア、アヤソフィア、聖なる知恵なんだということをですね、これで表そうとしていました。そしてもう一つ重要なこと、ドームの周辺にはいくつもの窓が開いているんです。これはね、設計学上ですね、全く良くないことだとも聞きました。つまりですね、建物全体を弱くする建築方法である。しかし4世紀の人々はドームの脇にわざわざドアを窓を作り、光が飛び込むようにした。そうするとですね、ちょっと振り返ってみましょう。まさに聖母マリアの下から光が飛び込んで、それも入光の煙なんかぶわーっと立ち込もると、まるで天に浮かぶイエスの像が浮かび上がる、見えるような、設計になっています。この時代、人々は聖書を読む習慣がありませんでした。だから、どうやってイメージを伝えていくのかということで、イエスとは、また本当の知恵とは、光とは何なのかということをですね、建物を通して伝えていこうとしました。はい。はい。で、これと類するところなんですけど、これはですね、レバノンにある、ビザンチンカトリック教会というところです。で、これはもともとビザンチン教会、つまり東方正教会の教会であったのですが、途中からカトリックになった教会、こういうのがですね、世界にはあるんですね。つまりローマのカトリック教会、 というようにビザンティンのカトリック教会、それのためにですね、建物の造りはビザンチン様式で、東方正教会のアヤソフィアに代表されるような建物でありながら、しかし信仰はカトリックと同じくする、バチカンと同じ信仰を持っているという教会でした。中に入ってみるとこういうようになって、まさにその先ほどのですね、アヤソフィアと同じようにドームのところに一番上見えますか、イエスのモザイクがあり、一番天井の高いところです。その下に、窓が切られていて、そこから光がスポーンと入るようになっている。つまりここに入るだけで神とは何か、イエスとは何かというのが体験できる空間なわけです。はい、教会では、このようにいろいろな光をですね、いかにして伝えるのかということに、で2000年間苦労してきました。大阪にある、この光の教会と言われているとっても有名な教会がありますよね。でこの教会、安藤忠雄先生が作られた、この光の教会も、十字にここに真正面のところに十字が切ってあって、そこから光がスーンと入るようになっているんですね。で一色照夫さんとですね話していると、彼は建築の専門家、教会建築の専門家ですから、いや実はこれは秘話があって、もともと教会員にお金がなくって、屋根もつけないで吹きさらしの中に十字に切った空間から光が入ってくる、その中でひたすら祈れよという空間だったってこう聞いて、ね、僕はね感銘を受けました。祈りとは、光とは、信仰とは何かということをですね、体験として伝えてくれる、教会。そしてこれ安藤先生の有名な言葉、光は希望だからという、ことがですね、この時の展覧会なんですけど、これ六本木で行われた、パンフレットには記されていました。光は希望だから、まさに今私たちが必要としているのは希望としての光なんです。それをどうやって私たちはこの暗い時代に見ることができるのか。で、光に関係して私がこの数年、10年ぐらいかな、ずっと通い詰めているチベット、チベット仏教の一番色濃く残していると言われているインドの山奥、ヒマラヤのことにも触れさせていただきたいと思います。ここには電気も水道も冬の間は来ないような山の山の山の奥、そこにですね、チベット仏教を信仰の元とした生活が営まれていました。こういうような、高所に、山のてっぺんにお寺が築かれ、そこの場所でひたすら祈るだけの生活が続いています。そしてここで重要になるのがこういうような、これね仏具なんですけど、こういうような、ね、音が流され、ひたすら祈る生活が続いていた。でまさにですね、ここもですね、電気も水道もない冬の間だからこそ光が重要になってくる。光とこの光を照射する音がですね、ずっと街中を覆っていました。それがとってもとっても印象的だったので、今日は紹介のために持ってごさせていただきました。はい、あと3分で終えますよ、ね、でこれはですね、エチオピアのアディスアベバで私が撮影した三位一体教会というところです。で外から見るとなんかぶっきらぼうな教会なんですね。しかしですね、これエチオピアって、これ本当にこれが、知恵だと思いました。エチオピアというのはキリスト教国です。で人口の多くが、過半数がキリスト教のエチオピア正教オーソドックスというですね、というキリスト教を信じていました。このエチオピア正教の一番中央教会であるこの三位一体教会、ここに入るときには王であってもひれ伏さなくてはいけない。 エチオピアの最後の皇帝と言われているハイレ・セラシエ皇帝、彼がですね、存命の時にこの教会に入る時の写真が残されていました。皇帝であっても教会の前ではひざまずき祈りを捧げてから足を進めて入っていく、そういう教会に私が入っていきました。で、この教会の中にはハイレ・セラシエ夫妻の、皇帝夫妻の遺体も安置されている教会でした。だからいかにそのある意味中央教会というかオーソドックス教会の中でも位の高い教会であるかということがわかります。しかし基本的にここでも電気はほとんど使いません。本当に必要最低限しか使わない、こういうような、まあ、でもある意味そんなキラーな、なんていうかな、ギンギラギンではないけど質素だ、それほどパッとしないというのはちょっと変ですけどね、教会であるんですね、これね。もっとカトリックだったらもっとね、ヨーロッパのきらびやかな、なんか石造りのゴシック調のっていうのがあるんだけど、そうではない教会でした。で、しかしこの教会に来た人だけしかわからない秘義がありました。この教会に来ないとわからないこと、それ何なのか、それこそが光なんです。何にもない、先ほどのような、普通一見すると何にもない、何の変哲もないこの空間、そこにですね、司祭が入香を持ってわーっと煙を立てると、スポーンと光が浮き上がるんです。そしてこの入香の煙がなくなった、断ち切れた瞬間、この光もなくなって、ただの普通の教会に戻る。だから光の意味を理解したかったらこの教会に来るしかない、その時間に立ち会うしかない。こういうふうにブワーッと一瞬だけ光が線を織りなして人々を照らし出しました。この光はどこから入ってくるのか、このステンドグラスでした。このステンドグラスには何が書かれていたのか、十字架にかかったイエスなんですね。つまりイエス・キリストこそ光であるというのをこの教会では建物で伝えようとしていたわけです。私たちは今なかなか光が見えないコロナ禍の状況に置かれています。その光を自分の中できちんと灯し続けること、見つめること、これこそがですね、今の私たちに必要な祈りであり、未来への第一歩だと私はこの一週間感じ続けました。はい、お祈りさせていただきます。天にいらっしゃいます神様、私たちは今本当に大変な時代を迎えています。コロナ禍によって疲弊した社会、そしてその疲弊した社会を利用して力を発揮しようとする権力者たち、地球も悲鳴を上げ人間の生存さえ危ぶまれる時代に突入しました。どうか私たちはこのような状況にあっても光を見つめ、光を信じ、光に向かって歩むことができますように、この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アメン。